世間話、
世間話
テーマ決める
とね、いつもしてるときは話が曲折あるけどいろいろおもろいんですけど、改めて録音してテーマを考えるとものすごいクソ真面目なものになっちゃう。
根が真面目
だからね。加瀬さんに
言われる。加瀬ですと。
根が真面目やから。
そうだね。
普段そんな硬い話しないのにね。
しないのにね。
全然しないでしょ。
でも飲んでてもなんかそっちの方に流れていくじゃん一回。
どっちの方？
なんかちょっと仕事みたいな話流れていって、うん、最後グズグズになったあたりがちょっと面白い話。
そうだね。加瀬さんが僕が一時よく収録してた時は、うん、会社経営してたんですよ。
はいはい。
その後もう結構組織変わっていくから、うん、今は就職して、
うん、
サラリーマンでしょ。
サラリーマン。
今って広告ウェブマーケターなんですか？立場何なんですか？
あ、そうだね。まあウェブマーケティング。そう。
で僕もちょっとだけそういう仕事じゃないですか。うん、で世の中なんかもう最近。僕のイメージではそのマーケティングって言葉を語りすぎやと思うんですよ。
語るよね。
みんな言うでしょ、うん、マーケティングがとか、うん、ターゲティングとか、うん、なんかねそれがまたすごいチープというか、うん、そんな考えてない、なんかそれ言っときゃええみたいな感じがすごい感じるんですよ、
うんうんうんう
ん、それもなんか本質的じゃないなと思って、ほんでステマとか言うでしょ、
う
ん、
あ言うね。
僕らのプロダクトもあちこち言われるんですよ、
あれステマだった
とか言われるんですけど、そのステマってなんやねんと思うんですよ、
うん、
世の中の情報なんてもうほとんど広告やんけって思うから、うんうん、それをみんな分からんようにしてるのがほとんどで、
うんうん、
で、まあ、今のリアルな口コミはもう、まあ、完全にコントロールできないけど、
うん、
このリアルなこのなんかネット社会のある前って、うん、多分ほとんどの情報が広告やったと思うんですよ、うん、
なるほど。
だってマスコミが提供するものなんて全、うん、だって広告モデルばっかりですよ、
うん、
雑誌もテレビも新聞も、
うんうんうん、
記事自体が広告じゃなくてもその裏には広告主がいるから、うん、もう絶対圧力かかるわけじゃないですか、
うん、
何がそのステマかよく分からなくて、
うん、
これは広告ですなんて書いてないですよ、
うん、
何にも、
うん、
でもテレビの番組にしてもその広告主にやっぱり乗っ取って、
うん、
やっぱりいろんな制約があるわけでしょ、
うん、
でこれが今個人がメディアを持った瞬間に急になんかそれが露骨にアフィリエイトの動線はこれはステマだとかって言われるのが、それがステマかどうかじゃなくて、
アフィリエイトの動線があると、
そうそう、
これブログとして呼ばしといて
そうそうそう
こっちで物売って結局ステルスマーケティングだ、
そうそうそうっていうのは
ね
別にいいんですけど、でも重要なのはその人が書いたブログの記事がおもろいかとか、
うんうん、
価値があるかと思うんですよね。何をみんなそんな過剰に反論してるのかな
っていうかね、なんか今の話だと例えばそのブログがあってアフィリエイトがあって、うん、物が売ってるアマゾンとかに飛ぶんだったら、うんうんうん、ステルスじゃないよね、分かりやすいじゃん、
分かりやすい。あ、ステルスってちなみに英語でどういう意味なんですかね。
え、僕が理解してるのは、うん、あのステルス戦闘機ってあるじゃん
はいはいはい、
レーダーに映らない、
なるほどなるほど、だから
結局知覚されないマーケティング、
はいはい、なるほどな。
でも知覚できてるんだよちゃんと。
あ、だから
例えばさ、あのマグロが1億円で競り落とされましたっていう時の PR 効果、
はいはい、
みたいなものってちゃんとみんな分かってんじゃん、あんなもの設定に決まってるってみんな分かってんだから別にステルスじゃないと思う。
ないですよね。そうだから、そういう意味ではステマやって言われてる時点でもうステマじゃないんですよね。
もう
バレてるから、
影が見えちゃってるねレーダーに映っちゃってるね。
本当の広告はもっと巧妙にできてるから
かも
みんな気づいてないんです
よ。そうそうそうそうだよね。
そうだから、なんかそれをでもなんかいちいちみんながこう議論してんのも、
うん、
なんか滑稽というか、それが分かったからなんなんやろ
う。そうだよね。嫌なら買わないし、
そうそうそう。
でもそれで
最初に
それで知ったから買うものもあるんだ
し、うんうんうん、まあ一応ねウェブとかではなんかこれは広告ですみたいなのを出すっていうのが
PR とか
書いてて、うん、まあそれはそれでいいと思うんですけど、うん、例えばテレビでね、
うん、
ドラマでキムタクが着てるこのセーターこれ PR ですとか書かないですよね、いちいち、
ね、
でもそれが売れるわけじゃないですか、
うん、
でもそんなもんやと思うんですよ、
うん、
雑誌の広告やって、うん、だからなんかその広告に対するその拒絶反応もその理解もまあ両方深くなってるからいいんですけど、それが逆にね広告打つ側からしたらものすごいやりにくくなってると思うんです
よ。ああなるほどね。
僕らそんな何も捨てましてないのにたまになんか書いてる人とかいてまた書いてるわと思ってまあもうスルーするしかないんですけど、でもその多分僕らが大手企業だとしたら、うん、そういうのにものすごい対策を考えなあかんと思うんです
よ。まあそうだよね。だんだんそういう部署ができ
たら、そうそうそうそう、
うん、
僕らその仲間でやってるから別にもうそんなんいいやって言ってるけど、うん、これが大手企業になるとそういう専属の部署を設けて、うん、そういうのをひたすらこうチェックして、うん、何かあったらそれを消したりとか、うん、せなあかん部署とか立ち上げると思うんですけど、うん、そういう意味あんのかなと思って。
そうね、もう全部、じゃあ要は言いたいことは全部マーケティングなんだから。
そう、全部そうですよ、世の中
全部物を売ったり、もしくは例えば広告を出してるドラマだったら、うん、少なくとも競合のものは出さないみたいな意味で、うん、まあ、消極的マーケティングだったりするみたいな、うんうんうん、だからそこはもうそういうものの世界に住んでんだから、それはそうとして、うん、でちゃんとみんな物買えばいいんだと、自分の判断 で、 って
こと
で。
そうそう、最終的に捨て間だと思っても、うん、その最終的な商品が良かったら
だから例えばそれで弊害が出る可能場合ってどうなんだろうな。例えば、例えばあれじゃない、これが体にいいんですよって言って、
はいはい、それはそれもステマなんですか。それステマ、それっても課題広告とか、
健康番組でこれが体にいいですよって言って、例えばなんか分かんない、しめじが体にいいですよって言って、
はいはいはい
はい、翌日スーパーではしめじが買ってしまうみたいなものが、で結局そのしめじメーカーからお金もらってましたみたいな。で実際は体には良くないんだったら良くないよね、それはね。だけど実際に体にいいんだとしたら、それはありかどうかっていう話かな。
ありじゃないですか、
うん、
でもほんまにいいんや、
ありだと思う、
ね、まあほんまにいいんでしょう、ね、でもそこで嘘があるともう
嘘があったらダメ
だ、ね、嘘があってバレた時の被害とか考えたら絶対やらん方がいいと思いますけど、ね、うん、でもたまにありますね、そんな。
あと今あるのはさ、なんか今こんなのが流行っ、街中で流行ってますけどレポートしてきましたって、そんなの流行って、それによって流行らせようとしてるやつあるじゃん。だからそんなの流行ってる実態ある
のね。僕がだからマーケティングがすごいムカつくのはマーケティング、マーケティングって言ってるから、みんな、まあ、僕の気はない、コンテンツにコミットしてないですよね。
売り方の方が
売るものですよ、うん、売るものにコミットせず売り方ばっかりやって、価値が100しかない価値のものを1000個売ったらそれはクレームきますわ、
うんうんうん、
でもマーケティングのシーンで言うとそれは10倍売ったっていうことは評価されるから、うんうんうん、そのポテンシャル以上に結果を出そうと頑張るでしょ、うんうん、僕それがもうムカつくんですよ。
あ、そういう意味で言うとね、僕あのテレビとか見ててみたいな話、
テレビ見てて、見てる時のダメ、
僕なんかも思うのは、が思うのは、うん、僕は割と映画とか好きだから、うん、なんか映画のものとかこう見てると、うんうんうん、最近 PR 会社が必ず入るのかな、なんかね、あれ映画 PR なのかな、洋画が来た時に必ず全然関係ない日本人のタレント、お笑いタレントとかがなんか出てきて、うん、その映画の紹介みたいなのやったりしない、
うん、あ、それ知らないですけど、なんでそんなやるんですか。
でなんでやるんだろうと思うじゃない、
うん、
例えばなんか、あ、わかんない、そういうの洋画のなんかやる時に、例えばその声に挑戦した人、
ああ、だからそれ関係者でしょ
の時もあれば、うん、全くその吹き替えとかもないから、うん、まあ俺吹き替えってお金もらってプロとしてやってて挑戦ってなんだと思うんだけどまあそれはいいとして、例えばわかんないけど007をやった時に、うんうん、007の役の人がなんかこうレッドカーペット歩きます、うんうん、その時になんか知んないけど日本のすごいちょっと美人の女の人も一緒に出てきて、うん、みたいな、うん、でなんとかその人の名前でニュースが回ったりとか、ニュースに露出、
それはなんでその人がやるといいんですか。
多分だけどその PR の仕方ってまあみんな映画とか興味ねえから映画を映画としては楽しめねえだろうと、どうせ。
あ、はあ、はあ、
だからそれに関してお笑い芸人とかパックにしたらみんな
違う、そう思う、
みんなそっちの方が好きなんでしょ映画よりっていうことなんだと思うんだよね。
そんなそん
な舐められてる、舐められて
る、低俗なことになって
る、舐められてると思うけどね、どうなんだろう。多分宣伝してる方がすごく、まあ、レベルの低い人たちに俺売ってるからさっていう意識がちょっとあるようなのはムカつくよね。
あ、カズさんそれしばしば言いますね、あのキーワードとして。
俺バカにされたくないの、俺バカにされたくない。
そうですね、あ、なんかよくそういうシチュエーション見ますわ、なんかバカにされてる感が出るとそこにものすごい拒絶をします
そうそうそうそう
俺は分かってんぞみたいな、っ
ていうかそこまでバカだと思われてたのかっていうのが嫌ですよ、う
ん、昔はね、多分大衆に対しての、 そのマスコミ、マスメディアがやってたのってそれで通用してたんやろうなと思うんですよ、
うん、
その 今やったらその新聞ごとカラーが違うのってまあ常識ですけど、僕の親はずっと朝日新聞読んでて、うん、それしか知らないから、いや朝日ってそうこんな感じやでって言っても、うん、そんなことすらもう考えたこともなかったとかっていう、うんうん、多分世代の人らに対して、うん、マスコミがそのもうテレビと新聞とね雑誌とかで同じようなこと言ったらみんなそれが当たり前になってたんやろうなって思うんですよ、
うん、
でも今っていろんなとこから情報を得れるじゃないですか、
うん、
そしたらなんかその見えすぎたことわかるでしょ、だからそういうのをそのなんかステマっていうようなキャッチをつけるのはまあいいと思うんですけど、でもそれ分かってもね多分ほとんどの情報がまあステマみたいなもんで誰かの利益のもとに成り立ってたりするわけじゃないですか、うん、そのメディアがマーケティングマーケティングっつって広告モデルに依存してコンテンツにコミットせえへんでなんかやるとね、だまあ売り方とかばっかりその 最大利益化とかするとどんどん面白くなくなると、
うん、
でもみんながそんな方向に行ってると思うんですよ、
うん、
あのなんか この間深夜そのテレビがおもんないからどうしようみたいな番組があったんですよ、
テレビの未来、
あそう見えました
NHK の、
うん、
あ最後だけ今日ちょっと見た最後です、
あ今日やってたんや、
最後
そう、それ見たんですよ、でまあまあおもろかったんですけど、うん、やっぱりなんか僕全然知らないですけど僕言いたいこといっぱいあるんですよあの番組に対して、うんうんうん、なんかやっぱりテレビ主体なんですよね、
うん、
あのやっぱりテレビは偉いんですよ、
うんうん、
でもあのネットのまあまああの有名な人が意見してたのとかすごい分かるんですよ、うんうん、2,3 人おったでしょ、うん、でもなんかやっぱりちょっと完全に隠したり見てるでしょ、
うん、
もうそれがもう笑けてくるんですけどあのテレビは僕すごいと思うんですけど、うん、あのその時言ってたのはそのテレビもネットも競合となるんではなくてそのパートナーシップを結んでみたい な最後そんな終わり方だったんですけど、
うん、
まあでも少ないやっぱり取り合うのも目に見えてるわけで、
うん、
あのコラボしてコンテンツ作るのは全然あれやけど、うん、もう予算は完全に分配しちゃうわけじゃないですか、
うん、
でテレビのあのなんかごっつ一生懸命作ってる人は佐藤先生、え何先生だったっけ、あの先生のドラマありましたよね、
鈴木先生
のドラマを作ってた人が、うん、もうすぐやっぱり僕らおもろいもの作りたいと、
うん、
だけども視聴率がなんか 2% か 3% やったらしいんですよ、
うんうん、
でも社会的反響はすごいあったと、
うん、
でも僕らの業界はその視聴率で評価されるから、
うん、
あ月曜放送やった時も火曜日も胃が痛かったと、
うん、
でもその関係者をやりきったと思ってるみたいな、うん、でそれをその視聴率って軸で評価するのがあんま良くないんじゃないかっていう意見と、
うん、
いやいやそうじゃないみたいなことをまた言ってるんですよね、
うん、
で僕は視聴率は反対派なんで、うん、その視聴率だけで評価なんかできるわけないって思って、
うん、
なんかそれに縛られてるから、
うん、
その良くないんだってそのネットの人とか言ってても、うん、そうだそうだって思ってたんですけど、うん、なんかまあスルッと流されるんですよねでなんかでも面白くないなって思ってるんやけど、うん、僕ネットもだんだん面白くなくなっていってると思って、
うんうん、
それはネットの黎明期みんな損得関係なく自己犠牲の上で面白いものを作ってた人らが、うん、最近金儲けにやっぱり走っていって、
うん、
みんな広告モデルになっていってるんですよね、うん、でそうすると途端に面白くない、
はいはい、
で両方が面白くなくなった時に、まあ、ネットの価値もさらに見直されると思うんですよ、うん、今までは単純にネットがベンチャーやったから、
うん、
そのみんなガチンコのエネルギー
120%
やから、うん、それはテレビの脅威やったかもしれないけど、うん、こいつらが年を切ってあのなんか狡猾なことを考え出してくるとあの結局同じやなと思って、
うん、
でその時には全てがネットが勝つとは、
うん、
まあ、もう当然思えなくなって、
うんうん、
でそれの一番良くないのがみんなマーケティングありき、
うん、
広告ありきのモデルやと思う
ん
ですよ、
うん、
みんながコンテンツにコンテンツをその正当に評価しなくて、
うん、
マーケティングのみにして、
うん、
マーケティングできるやつが偉いみたいなのが、
うんうんうん、
もうほんまにやめてほしいと思
う、うん、そうだよね。
でも今さそういうのがもう仕事でしょ、言ってみれば。
ああそういうなんか立ち話題にしてもらうっていう、
うん、そうですね。だからそうやって話題になったもん勝ち的なとか話題になるっていうことがもう評価軸じゃないですか、
うん、
だからあの桃太郎拳、
はいはいはいはい、
うどん拳、
うん、
桃太郎拳あんま見てないでしょ、
うん、
うどん拳の時見ました
僕ね。話題になってるよっていうのを見て、うん、何だろうと思って見たけど、うん、何が起こってるのかいまいちわからない。
えうどん拳の時も、
うん、
うどん拳になりますってずっと言ってた、改名しますと、
うん、
香川県じゃなくて、
うん、
そんなことできんのかみたいなのみんなわーってなってて、うん、なんかドッキリみたいな感じの
ドッキリしたの。
でドッキリっていうかあの、まあ、結局うどん県にはならないですけどね。
ならないよね。
ならないです。ならないけど
かなり大掛かりな法改正になるよね。
そうそうそうそう。でもその 出した時の PR の最初の時はもう改名すると、うん、って言ったんですよ、うん、でまあそれでなええー、みたいな感じでそ
のなったのええー、って
僕
は割とだったの
僕はまあ僕親香川県ですし、あのうどんを食べて幼い時に育ってきたから、うん、えっていうのがありました。
ああそうなんだ、
はい、ただそれがその世間的にどうか知らないんですけど、うん、僕は思ったから
僕
うん僕あでもそこに馴染みがなかったら当に思わんか
僕はあれはすごく典型的な情報の入り方してるんだけど、うん、なんとかが話題ってヤフートピックかなんかに出てるのを見て、うん、あこれが話題っていうことなんだと、
うん、
多分そのこの企画を考えた人がそのヤフーのところに出るよっていうところまで考えて、
うんうんうん、
要は話題に多分ねそのニュースがリリースになったその日にはなんとかが話題って出るような、うんうんうんうん、誰が話題にしてるのかは知んないけど、
うんうんうん、
でそれでじゃあ見るかっつって見たらことが結果話題になったっていうようなものなんだろうというぐらいピンとこなかったのよ、
はいはいはいはい、ピンとこなかったっていうのはそのなんかコンテンツにピンとこなかったってことですね。
香川にあんま興味もないし、香川イコールうどんっていうのは何となく知ってたけど、うんうん、うどん県になりますっていう意味が分かんなかったから、うんうん、一瞬で意味が分かんなかったからスルーしたってい
う。なるほどね、うん、いやそういう人もいるでしょうね、うん、でさらにその、まあ、そういう、まあ、広告側やから、うんまあ、その動線も含めて設計されたもので本当に話題になってるか分かんないけど話題になってますっていう事実が出たんやろうなって思ったんですよね。でもそれってマーケティングを今持ちかける側からしたらやっぱ上手いんですか、そこまで段取ってる方が。
あどうなんですか、
そこまで仕込んでる方が。
僕もそこまですごくちゃんとしたものをやってるわけじゃない
ので、そこまで大きいところってなかなかの人じゃないとできない
ですからね。あれですけど多分提案するときにそこまでの仕組みを作って提案しないとダメだよっていうふうにクライアントだあの広告を提案する側としたらそういうふうにクライアントは言うだろうね。
まあね、うんまあ、そんなグッズ金かかりますけどね、
うん、で一応企画はするじゃないですか、
うん、
で多分うまくいかない場合多いじゃないですか、うん、そのための保険を打ちまくるじゃないですかそうするとリリースした瞬間に話題みたいなニュースが飛び込んでくるみたいなおかしなことになったりするんでしょうねとは思う。
まあ完全にコントロールするのはもう難しいですよね。
で失敗した時に責任取れようがないから、うん、あの安全策を打ちまくるんじゃないですか、わかんないけど。
でもああいうのと失敗って何なんですか、どこで評価するんですか。
なんか話聞くと、うんもうね、そういうのやって失敗してその後のフォローが大変みたいな話はよく聞く。
何をもって失敗なんですか。
やっぱ KPI 達成しないとかがあるんじゃない
ですか。でも KPI 立てれないもんばっかりでしょ。あんの
なんかあんじゃないの。
うどん何アクセス数とかですか。
いや知らないけど、わかんないけど。
いやじゃあ正直何が KPI でね、最近その面白かったのが、まあ、うどん県があって、で今回桃太郎市かなんかね、
はいはいはい、
岡山県が、うん桃太郎、岡山、広島、あ広島
かも、岡山でしょ、桃太郎って、
あ、岡山か、うん、っていうのをキャッチに、うん、この2月1日に向けてものすごい手の込んだプロモーションしてたんですよね、うんうん、で、1900万かなんかかかって、うん、で、なんかみんなそれをまたウェブの業界の人がすごいとか、全然ダメだとかって言うてるんですよね、
うんうんうん、
で、なんかこ昔その行政のウェブサイトもなんか予算が高い安いとか一時話題になったでしょ、何千万か忘れたけど、うんうん、それが適正やとかで、 なんでみんなそんな他の人のことをそんなとやかく言うのかよく分かんないんですけど、そのよしあしね、金額が安い高いとか、
うん、
それ、うん、もうそんなほっとったらええやんと思うんですよ。
税金だからじゃないの、
言うの。あ、国の時は、うん、ああそうか、税金やから自分の税金をそんなに使うなということか。
高いみたいなのあるじゃないですか。
あそうか、あ それ、うん、あそれは僕の中で腑に落ちた。
あ
そんなことも腑に落ちてなかったのかって今思った。あ
なんかほら、ね、東京オリンピック招致みたいなさあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ東京都民だから僕あれお金出してるんですけど、
うん、
なんかまたすごいプッシュ始まって、ですげえ文句言う人たちのツイートとかも見るんだけど、
うん
うん、まあまあそれを言う、僕はあんまりあのそんなことにお金かけない方がいいじゃないかと思ってる。
え、じゃあものすごいダサいページでもまあいいと。
ああお金かけないで、
例えば
もうサイトないと。僕はだから東京オリンピックを呼ぼうなんていうことに
、うん、あそもそもそこから
そんなにかなり、あ結構何100億とかかけてんじゃなかったっけ1回のやつに確か、
まあ、
だって何だっけ10分 何分10億みたいな映像を作ったみたいな、
そんな金かけてんのの
が問題になったりとかしてたけど、まあでもそれを掲げた人が圧倒的な多数で当選したから、まあそれには文句言ってもしょうがないんだけど、やり方としてどうかなと思うのは、あれってエージェン PR エージェンシーってコンペしてんのかな、
それはしてんでしょ、
してんのかな、ノーコンペじゃないのかな、
ノーコンペで入れるとこってすごいですね、
わかんない、コンペしてんのかな、
いや、わかんない
です、だったらいいけどね、
いや、わかんないです、
まあ、という思うのはスポーツマーケティングとかに強い広告代理店とかあるじゃない、そういうようなところがさ、前回失敗してんのにまた発注とかされてたら、うん、え何って思うし、あでも成果報酬にすればいいのにと思うけどね、
ああいいですね成果報酬、うん、あ
というようなところで工夫をしたらもっと税金を払っている人も納得感があるんじゃないかなと思ったの、
僕世の中は全部成果報酬になったらいいのにと思うんですけど絶対ならないですよね、成果を数量化できないことばっかりでしょう、
あ
でももっとその成果にコミットしたらいいのにって思うんですよ、それでみんな自信あるやつはできるわけでしょう、自信なかったら成果報酬にコミットしないでしょ
う、うん、うん、そう
だから、でも自信がないやつが風呂敷広げて入ってこれる産業って、うん、もうどんどんそういうやつらに価格競争を引っ張られていくから、うん、もう全部成果報酬にしたったらいいのに、もう
その代わりにウェブコンサルとかね、
そうそう、いや僕とかほんまもう成果報酬でやらせてくれるんやったらやりたい仕事はあります
わ、うん、
でも請負いで僕やりたくないですもん、時間取られて、
うん、
昔やったらね僕サッカー好きやから J リーグの仕事したいとか、なんかそういう気持ちあったけど、うん、若い時、うん、もうそんな散々やってそんな、うん、なんかの冠ある仕事をしても何にも
しょうがない、
うん、何にも嬉しくない、
うん、
ちゃんとその意味あるものやりたいとって思ったらほとんどの人と話が合わなくなっちゃっただってみんなそれやってるから、うん、そう最初の話もステマ的な要素がある方が話題になるみたいなとこもあるじゃないですか、うん、だからちょっとツッコミどころがいっぱいあるから、うん、そのネガティブな炎上も含めて、うん、話題になるみたいな、で結果的にすごい知名度上がったみたいなのってあると思うんですよ、
だからあの俺あの坊主にする前にあの女の子見たのかもしれないけど覚えて知らないもんね、
AKB の、
うん、
AKB 全然知らないですか、
いや全然知らなくないよ、全然知らなくないけどあの人は知らなかった、
僕もそんな詳しくないんですけど、うん、めちゃめちゃメディア出てるから、
うん、
やっぱ覚えますね、
覚えるでしょ、この人 AKB だわ言えるよね、
僕でも一番金太郎が今好きですけどね、金太郎知らないですか、
知らない
マジですか
真似する人だ、
そうそうそうそう、あもうちょっと飽きてきたけど、
うん、
あ出てきた時はこの人面白いなと思って、でなんかそういうパロディが出るのもある程度やっぱ有名になったからっていうのもあるでしょ、うんうんうん、今回その話もあっち行ったりこっち行ったりやけど、うんうんうんうん、坊主事件、名前も知らないですけど、
そうだね、
なんか外泊して坊主になった映像が、
うんうんうん、
でももう Facebook もブログもその話に対する賛否両論が Twitter とかずっと出てるじゃないですか、うんうんうん、これはすごいなと、
そうだね、
まあ、どこまで狙ってやってるか分かんないし、うん、あれ基本的に勝手にやったっていうスタンスなんですね多分、
そう
でもあれ勝手にあんな YouTube アップしないですよね、まあ、あの人がどう考えたら、
そうだね、う
ん、あれちゃんとこの記者会見みたいな感じでやってるから、それスタッフ含めてやっぱりその映像を撮ってアップ
する、あそうでしょ、
意思決定をやってる
で、そうでしょ、
やってるでしょ、
だってスターなんでしょあの人、
うん、
スターの人が
坊主する
って坊主まではできたとしても自分でこうカメラをセットしてはやらないと思う、
ね、でも僕全然あのその詳細知らないか分かんないですけど、坊主に勝手になって反省しました。終わっちゃった。
はい。あ、じゃあ30分
やっちゃう。はい、
はい、
大丈夫ですか？仕事。
ああ、
でもまあそんな遅くはないか。
そうラブホだからね。
ラブホだから
。毎回だけど。
ラブホです。10分ごとに電話かかってきましたっけ。そうそう。だからあの、
あれ僕思ったのは、あの設定が分かんねえよって思ったのね。
どういうこと？
あの恋愛禁止なんでしょ、
うん、
厳しいよね、
うんうん、
だけど独断で坊主にはできるんだっていう、なんかこう
なるほど、ね、
自由度の設定がどこにあるのかよく分かんねえって思ったもん
はいはい、はい、
あの恋愛禁止なんでしょ、
はい、
ただ報道されたのは あのなんか男のタレントと宿泊してたよってのが報道されたけど、
はいはいはいはい、
恋愛かどうか分かんないんですよ。
宿泊だけやからね。
セックスはしたと思うよ
断言するね、
うん、だからそういう言い方もできるんじゃないとは思うけどね。いやまあセックスしただけで恋愛してないんですよっていう話もありかと思うけど、いや
もうそれはもう超炎上しそうですね。もっと
ダメなんだ。
ダメなんじゃないですか。アイドルたる。いやでも僕は
でもね、そうだとしたら、うん、でこんなことをねわざわざ今から言うのもなんですけどそうだとしたら健康な大人の女性たちよね、
うん、
あんだけの人数、うん、セックスしてない女の子たちを何年間かああいう風に置いとくって、はい、すごいグロテスクっちゃグロテスクな話であるし、その設定がね、
まあね、
うん、
いやかなり
だから設定の分かんなさがいっぱいあるよ。そのあ僕ね草薙くんの時も思ったの、
暴れなんか酔っ払っての
酔っ払ってすっぱだかになってっていう時に、うんうんうん、僕あんぐらいのスターってもうプライベートが全然なくて、
うんうんうん、
トイレ行く時にもマネージャーがみたいな感じかと思ったら、あ結構自由なんだって思った。
あ確かにね、あれはね、いやいいと思うんですけど
面白かった、
ね、何が問題なのかまあよくわからないんですけど、ただその一つの事象であ
んだけの
すごいインパクトがあれだけあるっていうのは、うんうん、あんな一企業できないですよね。
一企業はできないね。
企業があれだけの話題性を作ろうと思ったらすごい大変ですけど、うん、言ってみればアイドルが外泊してボードにしたらあれだけの知名度が上がるんですよっていうのってすごいことやなと思って、う
ん、でなんか確かにそうだね。
すごくないですか。
なん要は、うん、それで今までその人知らなかったのに知っちゃったからね。
そう
それはすごいよね。
どこまで狙ってるか知らないですよ、うん、知らないですけど、
だってその記事が出たって言うじゃん、その出た記事を知らないじゃん通常であれば、うん、
外泊した記事ね、うん、知らないですよ。
知らない
出たんだって出てるで、これで出てへんかったら , 笑いますけどねどんだけみんな裏取ってへんねんとい
やいや、で通常僕が通常生活してたらそんなことを知らないのに、
あでも下手したらやりかねないですよね。あのその映像も実は CG で坊主にもなってなくて10日後ぐらいにじゃんじゃんみたいな、なんか一時そのあの可愛い子が CG やったのあるじゃないですか。 AKB のセンターは何やって広告めっちゃ売ってたでしょ。
ああすごい話題になったということになってるやつね、うん、はいはい、
はい、そこ絶対あの人をしますね
あれ話題になってなかったもん。だけど話題になったことになってたじゃん。
ああでもその話題になってるなってないってでもその測定できないんでしょ。
ああできないだろうけど、うん、あごめん話題になってたかどうなってなかったかどうか分かんないけど、うん、出た時から話題になってることになってた、
うん、
初日から、
うん、
それはありえないと思う。
でも多分ね普通の人ってそういう風に見てないから、だからまあ CD ランキングのチャートとかもね上位に出てたらまあ時間差で上位になるとか言うじゃないですか。だから自分でその情報を選択するんじゃなくて、まあ大きなメディアのフューチャーしてるものを今のホットって言って生きてる人がまあほとんど
だと思う。そうじゃない情報って入ってこなくない
今はね、
うん、そういう
結局は、いや今はっていうか今はっていうか、まあ、情報ってそんなもんやと思う、
ね、そんなもんだよね、
うん、いやだからその変えるともう全部捨て間ですからみたいな。
ああまあそうだよね結局、
うん、だって
結局全部そうなんだから
全部コントロールしようとしてますよ。お金を持ってる人が、うん、あのコントロールしようと思ってやってんねんから、自分が、まあ、どんだけその自主性を持って選んでると思ってても、うん、そうやって完全にはコントロールできないですから、
うん、だから例えばウィキペディアに書いてあることがそうでしたってマーケティングでしたになるとやっぱり怒る人は多い。
あ、
ね、だからそこは大丈夫だろうっていうなんか暗黙の了解みたいなのがあるじゃない。
でも不思議なもんで、うん、ウィキペディアって誰も儲かんないでしょ。
だからそうだね、
あんないつ終わるか分かんないでしょ、うん、でもそれを運営してる人って多分いるんですよね。
あれどういう話だ
っけ。いやあれはだから仕組みがもうあって、ね、オペレーターはもうある種ボランティアでしょ、
うんうん、
でも NPO と同じでね、そ食えへんから広告モデルしますって言った途端にバイアスかかるわけですよね、
うん、あそうだね。
だからネットってね、今面白いとかって立ち上がった時面白いのは、うん、広告モデルじゃないからなんですよ、
うんうんうん、
だからどこにもバイアスがかかってないからそこに正しい情報があるやったんですよ、
うんう
ん
う
ん、でもそれがみんな広告モデルで成り立たせようとしていくと、うん、もう途端に大差ない、
うん、なんか僕はなんか Google がいろいろバーって出てきた時に、うん、まだあのなんていうの課金モデルがこうあんまりしっかりしてなかったような時に、うん、結構どうなるんだろうと思って結局広告になっちゃったって思った
よね。ああそうなんですよね。まあでも広告になるんだね。
あれでも広告業みたいなああいう のってあれ本当に広告しかないんかね。
いや広告が一番簡単なんだと思う、うん、
だけどそんなのって広告業って出てきてどんぐらい、うん、2世紀経ってないんじゃない、
まあ、
知らないけど
産業として、うん、でも基本広告って
メディアが出てない
やっぱりテレビの後じゃないですか。じゃあされ
てあまあテレビ CM はテレビができる前にはできてないよね、
うん、だからでもやっぱり一番お金が動いたんでテレビでしょ。
でもその前も新聞広告とかもあるね。
新聞
河原版みたいな
河原版の時から広告主
取ったからあったのかな。なんかあるかもね。あるかもなんとかって言いながら
あるかもね。
富山の薬をって言ってたかもしれないよね。
その時広告を逃げてた人は強いでしょうね。だって人が情報を入れるんでそれしかないですよ。そこに外伝は全てですよね。
そう、まあ、ガマの油売りかもしれないし、ね、あれは多分販売形態か、うん、だからそうだね。どっから販売促進だよね。
販売促進だから販売するものが生まれてからその販売促進の産業も多分出てきた。だから僕がまあ僕が言いたいのは広告とかマーケティングじゃなくてみんなコンテンツにコミットしてほしいんですよ。みんなおもろいものを作ってそれで売ったらええやん。
おもろいものを売るために広告してるんですってことなんじゃないの。でも
いやだからおもろかったら広告するの売れますね。貢献力があればだからないからするんですよ、
うんうんうん、
だからそこにマーケティング予算出すんやったらコンテンツやってほしいんですよ。なんかもうちょっと、うん、
なるほどね。
価値を作る人が増えていったら楽しくなるのになと思って。
今はその広告は価値を増進する仕掛けだと。
そうだって広告ってそうでしょ。
まあそうだよね。
増進じゃなくてその最初の価値があるものを、うん、にみんなもっとなんかコミットしたら、うん
う
ん、
で増進された分と、うん、その現実とのギャップが、うん、まあ騙してる部分
なの。まあそうだ、そういうのがフレームになるんだ。企業の場合ってそこのクレームにコミットしてないから売れないものをめっちゃ例えば10倍売るじゃないですか、
うん、
でそれで10倍売ったっていう実績が言えるじゃないですか、うん、でも企業の実態としてはその後クレームも10倍増えてるかもしれないですよ、
うん、
そうするとそのオペレーションに結構人件費が割いたりとかしてまあトータルで評価できないんですよね、うん、でもみんな仕事の中の一部だけで自分のいいような数量的な評価でやりましたって言うからもうおかしなことになってマーケティングって言ってるのが、うんもうすごく気持ちが悪い。
だったらまあいい商品でもそれってさいい商品を作れば売れるのだっていうのは、
はい、
なんか日本企業は今そんなことを言ってるからダメなんだみたいな文脈でよく語られるよ、
ね。はい、いやだからこれってまあバランスなんで、うん、あの何か二択ではなくて、うん、ただ僕いろんなとこ行ったらねマーケティングっていう人めっちゃいるんですよ、
うん、
で僕はなんか結構周りから見たらコンテンツってばっかり言ってるらしいんですよ。で僕はでも普通の人より多分マーケティング得意なんですよ、
うん、
普通の人よりはね、うん、多分これからなんか主婦でビジネス始めましたみたいな人がしたら多分僕何でも答えられると思うんですよ、
うんうん、
だけど僕がやりたいのはてかそれをもうこれからもっとやっていきたいんじゃないんですよ。その価値を作り出したいんですよ。でその話をできる人がもっと増えたらいいのにな。
なんかさマーケティングってさ いわゆるこう宣伝みたいな感じで言ってるけどマーケティングって本来はもうちょっと広い話じゃない。なんか今日本製品みたいな話をしたけどなんか話した時に何だっけな、サムソンとかは現地で物を売る時に現地でまずマーケティングをしますと。でそのマーケティングをしますってどういうことかっていうと、まあ、調査して R&D かな、
うん、
を行いますと、うんうん、で、要は例えばインドは確か冷蔵庫に鍵がついてないとダメだみたいな話があるんだけど、まあ日本はそれをしないでだからサムソンが売れるの当たり前だよねみたいな。あと敬虔なユダヤ教徒に売るときには金曜日にはスイッチを切れる仕組みをする作るとかなんかそういうようなことがで日本人は昔のアメ車を左ハンドルのまま売ろうとしてるみたいな流れでそういう意味でマーケティングができてないよ。ただそれってコンテンツの中にも入ってくる話ではあるよ
ね。そう、だそれは前提だと思うんですよ。まあ、売り方含めた前提で、うん、もしインドに売りたいんだったら、うん、インドのこと知らんで押し売りしてる時点で、うん、それをマーケティングで解決しようと思ってちょっと悲しいでしょ、
うん、
サムスンはそれを分かって、うん、彼の宗教観に合わせた冷蔵庫を作ってるんでしょ、うん、で日本はそれをせずに作る人は日本の正しいを作って、うん、あとは売れへんのはマーケッターの営業の責任やっていう縦割りの役割が、うん、もうそもそも 何を言ってんのかなと思うんですよ。でそれで仮に売れたとしても、うん、そう売れへん方がええんちゃうと思いますよ、うん、そんな
それあれだね。確かに営業でさ、まあ仮になんかね IT 企業の営業だとした時にさ、うん、うちの IT の素晴らしい人材を素晴らしい技術を売ってこいって言われた時に、うんうんうん、それ素晴らしくねえんだよなって思いながら売らなきゃいけない人の感覚がね、はいはいはいはい、
そうですね、うん、まあ縦割れ組織ではそんなのばっかりで、うん、でもそういう風なマインドじゃ難しいから、そのなんかエスキモーに氷売るとかなんか iPhone が売れるわけでしょ。
そうなんだ、
だからその結局ほんまの営業マンはだからその売れへんもん売るのが営業マンみたいな、それはまあ一理あると思うんですよ、うん、売れへんもん売る営業マンってほんま何でもできると思うんで、ええもんやったら誰でも売れるでしょ、うん、でもそもそもええもん作ろうよっていう そこもちょっと議論その議論せその議論はね一生懸命やった上だったらいいんですよ、うん、でもなんかそこをみんなねなんかあんま触れないというかみんなコンテンツの話せえへんなと思って、あでこう広告マーケティングっていうのをみんな口が揃えて言う。
マーケティングですごい、多分マーケティングっていう言葉がさこの10年ぐらいでそれまでの100倍ぐらい言われてる。
昔こんな言ってなかったと思うよね僕が学生の時も言ってなかったですね。
学生の時マーケティングって言葉知らなかったと思う、
まあ、知らなかっただけかな、まあ、あったでしょうね、あの MBA に入ってるから、まあ、昔から学問としてはあると思うけど、うんうね、一般にこんな語られることはなかったと
思う。だからでもみんな割と頭いいのかな、じゃあ
誰が今、うん、消費者の目は超えてんじゃないですか昔より、うん、だからまあどんどんやりにくくなると思いますよ、うん、そんな
でやりにくくなった時により巧妙なこすいことを考えるんじゃなくて、
そうええもん作った
らいいんだと
そういやインドに売れたらインド人にとっていいもん作ったらいいだけで、そうだね、だからそれがその最初から、うん、そのちゃんと考えたらいいですよ、うん、で 僕らが作ってる商品インド人に向けて作ってないですから、うん、だからこの層に対してはもう誰も負けみたいなのを作って、うん、でそれに受け入れられへんかったら、うん、それを利益最大化するんじゃなくてもう新しいもの作ったらいいやんという。
なるほどね、まあ、全然関係ないけど、
はい、あ超話してますけど、
じゃあやめまし
ょう。いやそんな話、
いや物の売り方で言うと、はい、物の売り方の話じゃないんだけどね、
はい、
正しい買い方の話、
はいはいはいはい、
あの代々木上原、はい、で駅の構内が、ショッピングセンター、
はい、
プチショッピングセンターってスーパーがあって、はい、あのご飯食べれるお店、はい、スターバーがあって、はい、本屋があってなんだけど、はい、夜ご飯食べるとかってバーガーキングとかあるんですよ、
はい、
でココイチがあって、はい、とんかつ屋さんが並んでるんですよ、
うん、
いつも思うのがカツカレーってどっちで食うのが正しいのかなって思うん
で
ね。
あ両方で食えるんですね。
両方で食える、カツカレーがメニューあるの両方、うん、で結果カツカレー食べないんですよ僕は。
あ選べないと。
選べない、
この可愛い2人から1人を選べないから食べたいのに。
カツカレー食べたい時あるんだよね、
う
ん、
でも食べないんですか。そこでは何でな
迷うから逡巡するから
ああそうなんや、選べないんや。
結果中腕で、ね、
えもしね
うどん食っちゃう。
もしそこに新しい店舗、カツカレー専門店がもしできたらどうするんですか。
カツカレー専門店行くでしょ。
それは行くんや。
行くでしょ。だから間でそのカツカレースタンドかなんか作ってくれたらやりやすいよね。
横で合弁でね。
そうそうそう合弁で。だったらこれ正しいみたいなの分かるじゃない。
なるほど。じゃあね、お店商店街ね、こっちファミマ、こっちにローソンだったらどっち入るんですか。
え、それは僕ローソンかな。
それはだから それは
好き嫌いがある、
ね、それ例が悪いな、うん、そうか。だからいろんなもののラインナップの中に両方ある
時の、
そんなんでもなかなかないな、
うん、なかなか一般化できないものだとは思うけどね、
うん、そうだね。えでもそのカツカレーどっちが好きっていうのはないんですか。
だから結局食べ比べるしかなくなっちゃうね。
あでも今は食べたことないんですか、
そこではね。
ああ他ではあるの。他であったら味は同じやん。
いや今までカツカレーを頼んだことあるよ。でカツカレー頼みたい時にも、うん、いやこの前そうだったな、カツカレー食いたいと思って行ってどっちか分かんなかったからしょうがなくて中身
なんでそうなんのか分からんどっちか選んだらいいじゃないですか。今日はこっち。
そんなに食わないよカツカレー失敗したくないんですよ消費者として。
でも結果選ばない
と今の消費者失敗したくないですから。
いやこれ消費者だからみんなそうなんですね、
うん、
失敗したくないっていう心理が結構あるんですよ。それなんでなんやろ、うん、 所得が減ってるからなんですか。
なんか失敗したくないってあるよね。だからそのために僕だから比較したりとか、
僕だからないんですよ。僕だから全てにおいてスタンダードじゃなさすぎるから僕の感覚で何も当てならないんですよ。
失敗したくないね。あと高くて失敗できないものあるじゃない、
うん、車とか。でも飲食で何百円でそんな経済的インパクトないでしょ、ね、だから別に失敗って言っても宝が知れてると思うんですけど、うん、それを躊躇するのは失敗したくない心理なの。
いや僕は正解がわからない。
いや僕はその2人から1人を選べない迷い心理やと思ってたんですよ。
ああなるほどね。
どっちにもちょっと申し訳ないな。
申し訳ない。そうそう。
ただそれが失敗したくないっていうその、なんかその経済的なのがなんか分からないとなると、うんうん、僕途端に意味が分からないですよ、ね、ああなるほどね。全然分からない。
別に俺あのそのどっちのお店にもお前この前あそこでカツカツってなったとは言われない。
言われない
と思う。
言われない、うん、絶対言われないですよ。
失敗したくねえなって思ってる。どっちが正しいんだろうって思ってる。
それでも答え出ないんですよね。そこにそのそういうシチュエーションで店がある限りは。
だから一般的にどうなんだろうと思って。一般的にどっち正しい。
だからそう一般的なも
の。わかんない。ないです。じゃあこれちょっと聞きましょう。募集しましょう。カツカレーはカレー屋で食うのかカツ屋で食うのかどっちが正しいのか。
もしカツさんに共感する方がいたら。あのどっちで食べるかコメント欄でもツイッターでも何でもいいんで書いてくれると参考になる。
あ、それこそもやってくれるの。この
いや誰かやってくれるか正直分かんないですよ。なんかね大っぴらにコメントするのはみんなあまり好きじゃないみたいですね。ラジオ聞いてると。あだこっそりなんかメール来る人とかいますよ。
ああそうなんだ。個人的に
こっそりなんか、今回は良かったですみたいなこと言われたりとか、はっちゃんはいつ出るんですか。あこれ一番多いんですけど。でもあの加瀬さん、僕の母親とかはつみとかが加瀬さんを結構楽しみにしてたりするんで、あそういう話もなんかなんかみんなは面白いみたいですね。僕何が面白いかもよくわからない最近。
いやみんな多分ね中谷さんが面白いだと思う。
いや違う。それ違うっぽいですよ。あの一回あったメールがあのこれめっちゃ笑ったんですよ。去年末か今年、うん、今まで中谷さんのことを、はっちゃんに便乗してる兄貴もしくは鳥かごの山本さんに便乗してる先輩みたいな風にしか見てませんでした。
ああなるほど。
あでも別にあそうですかとしか言わないんやけど。でも最近なんかちょっと長谷さんの面白かったが分かってきましたみたいなメールが来て、
じわじわくん
だ。その
ずいぶんな言われようだよね。
そうそうそうそう。
緊張する兄。
それめっちゃ笑ったんですよ。ありがとうございますって言ったんですけど。でもまあわざわざそういうの送ってきてくれるのがね、まあ、
送ってきてくれる
すごいありがたい
です。で今は分かります、分かってきたような気がします、
ね、何も変わってないと思うんですけど。でも多分聞いてる人からしたらなんか変わってるんでしょうね、うん、僕多分みんな
それすげえな。
皆川さんとカメラの話してる時も、うん、その妹のどうでもいい話してる時も特に差はないはずなんですけど、うんうんうん、でも聞いてる人からしたら差があるんでしょ、
うん、兄弟で話してる時はやっぱ違うじゃない多少、
まあ、それは力抜けてるからね、うんうん、でも別に
すごいね。自分の妹のコンテンツ力に気づいてこいつのこいつに便乗してって思ったとしたらすごい、
ね、もし俺が狙ってたらそれがもうしてまやとしたらすごいですよね。
何ハチャコンテンツの
販売のお前いけそうやからちょっとそのお前と緩い会話をコンテンツするみたいな。そうだから結局コントロールできないし計算できないところに面白さがあったりすると思うんですよ。
あのネットのさ、うん、よく考えたらあのそのブログとかの何アフィリエイト、うん、で、うん、あれ面白いのはさ後から決められることだよね。スポンサーを
どういうこと、ま
あ、スポンサーというか商品を
今度作ってから
そうそうそう
スポンサーに名指しするってこと、
うん、あのほらはっちゃんとかとさ漫画の話してるときに、うんうん、例えばそこあのスポンサーのアフィリエイトを載せようとしたら、うんうん、そこで話題になったものを載っけりゃいいわけじゃん。あだから面白さってそんなに落ちないかもしれないその場合って。
はいはいはいはい、はい、だから自分の好きなもの
をやってるからね。それこれを売るための話をしましょうぜじゃないから。
あだからそれはありやと思う。
そうだね、それはありだね。だ
それは結局何が大切かってその話がおもろいからやと思うんですよ、うん、コンテンツ力あるんですよ、うん、だって自分の熱量入ってるから、うんうん、でもこの商品を紹介してくださいって言われた瞬間に、
ね、
もうすごくその
そうだ、ね、そうだよ、
それが分かっちゃうんですよ、うん、聞いてる人も、うん、あこれ広告やなと、うん、あこの店紹介してって言われてんねんなってなるでしょ、うんうん、
だからそのこれステマじゃねえかって例えばその読んだブログの最後とか聞いたラジオの最後に広告が今入れてないと思うけど入ってたとしたらだけどそれはいいんだよね。これが楽しかった
んだもんね。いやだから僕そうなんですよ。だからステマかどうかじゃなくてそれがおもろいかどうか、その文章がおもろなかったらボロカス言ったらええと思うんですよ。
ただ このこっちのモチベーションがまだ、うん、今回何売ろっかから入ってないからでしょ
う、うんうん、そうなんですよ。だからビジネス視点でやってるのと、うん、そうでないのってもう僕作ってるからすぐ分かるんですよ。でも多分ね、見る人ってもうそういう目で見てると思うんですよね。僕だけじゃなくて、まあ、うん、マイノリティやと思いますよ、まだ、
うん、まあほらね、この寄り道も、うん、どうやってこれマネタイズしてんだろうなみたいな、
うんうん、
ね、まあ、すっごいステルスでやってるんでしょ。分かんないので
裏ではね、
裏で
そうステルスって、まあ、分からないようにやるのがステルスなんで。そうだから実はもうこれもめちゃめちゃ儲かってるかもしれないですけど、
うん、
だからでもそれは重要じゃなくて、これが儲かってる儲かってないじゃなくて、もうおもろいかおもろないかやと思うんですよ、
うん、
でおもんなかったら聞かんかったらいいし、ブログやって見んかったらいいし、でもなんか人はおもんないものを見てなんかチクチク言うのが好きなんやなっていう、うん、
なんかそうだね、なんか今ウェブで批判される人みたいな言い方ってね、
場合によってだからそういう、
嫌だったら見なきゃいいじゃんみたいな、
うん、まあ、あの批判されてないです
よ。そうだね、
そんなに有名じゃないですか。
いやでも結構ね、夢を持たした方がいいんじゃないの、こうすげえ儲かってんだぜみたいな。
あ、僕ラジオで、
そうそう、
ラジオで儲かってないですね。あ、ただやっぱラジオ
そうだね、儲かってたら今度30分ごとに呼び出してかかってくるな
と思って、場所抑えるわもっと。いや、ラジオって僕はその単体で儲からないと思ってるんですよ、そもそもメディア料として。ただすごく面白いし、なんだろう、みんなが儲からないと思ってて参入してこないからこそオアシスな部分もあると思うんですよ。
なんかさ、本当に儲かってるラジオってあるじゃん、プロのラジオも。
あれもそんな儲かってないと思います
よ。そんな儲かってないと思うけど、はい、オアシスだよね、あれもね、
まあ、スポンサーモデルやからね、うん、タレントはね、
はい、あ、じゃあ大丈夫です、
終わろうか、
はいはい、
まためっちゃ真面目な話を、
でも最後、そうだね、真面目な話しちゃったね、
まあ、でも大丈夫でした、ね、した
けど、
はい、
最後の方ちょっとステマから始まって、
はい、
最後この
この番組も
どうなんだどうなんだっていう話になったからいいんじゃない、
はい、いいかな。はい、いや僕はまあ、あの話したいことが話せたんで、うん、でも意見を僕あんまり言ってない時期があるんですよ、
うん、
今回結構言いました、うんうん、あの最近多分言いたい時期にまた来てるんですよ、
溜まってんの、
そうそうそうそう、
あんまり話す相手がいない、
そうそうそう、
僕最近ツイッターやめたら言いたいことがすげえ溜まってきて、
ああでもやっぱりそんなもんなんかな、
ツイッターやめましたよね、
僕もそのツイッターとかフェイスブックでなんかその日常を垂れ流すのはやめようと思って、うん、意味ないから、今までサッカーやったらサッカーの写真アップしてたんですよ、
うんうんうん、
であれでも、まあ、僕サッカーずっと多分やるから、うん、あれをねもし10年20年続けてたらその写真変化現れるのかなと思ったんですよ、
うんうんうん、
登場人物のみんなジジイになっていって、
うんうんうん、
それ魚のって言ったらあみんな若返ってきたっていうのとかもおもろいかもしれないし、うん、なんかそういう奇跡として毎週の日刊しようかなと思ったけど、まあ、それとも完全に自分のものやからそれを世間晒す必要ないかなと思って、
うん、あ
iPhone で撮ってたらいいだけでしょ、
うん、なんかただそれを要はちゃんとアルバムに貼っとかないとどっか行っちゃう、
ね、そうそうそう、だからまあそういう習慣としてはいいんですけど、うん、ただ僕なんかみんなのオール流れてきてその人の生活とか別にいいっすから、
あ興味ないんだよねっていうね、
うんうん、そんなにないですね、うん、だからそれもあまりしつこいともうちょっとお腹いっぱいになってくるでしょ、
うんうん、
だからなんかそういうのはいいやと、なんかはっきりしたその答なんかこれどうよみたいな意見を求めるようなことがあったらブログに書いてあるとか言うかもしれないけど、うんうん、そのライト級の情報発信はしばらく控えようと思って、
まあ、なるほどね、
まあ、またそういうの考え変わってやるかもしれないですけど、
なるほどね、
僕今そうなんで僕もなんかたまに
言
いたいことがあると、まあ、でも言いたいとかたまってストレスたまってる時点でちょっと本末転倒な気も若干今しましたね、カスさんの方だ、絶対やめて言いたいこと言ったんだったら終わりましょう、とりあえず、
はい、
お疲れ様です。